バスケトークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんちは、第298回目バスケトークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは岸と
モン吉です。
イエイ、モン吉こんばんは。
こんばんは。
いや、おはようございます
ですね。
ね、現在
2018年8月3日
金曜日は0時29分39秒40秒というところで収録をしているわけですけれども、はい、本日2本目、はい、1本目はねインターハイだったけどね、ちょっと神奈川出てこなかったよあんまり。
そうです ね、そこも後ほどちょこっとだけ触れたいなと、ね、
そこちょっと触れさせてよ。とにかく投稿がめちゃめちゃ A チームっていう情報は入ってるので、はい、この辺ちょっと聞きたいななんて思っております。アレセイヤもいいのかな。ちょっとアレセイヤは僕の耳に入ってないけど、投稿が僕激強いぞという話を聞いているので、うん、ちょっと触れていただければありがたいと思います。さてさて、今日のディレクションはもうちょっとモン吉に任そうかなと思って、
はい、
よろしいですか。いくつかネタがあるようなので、
はい、今日というよりは、うん、まあ、この場でのトップニュースですけど、
うんうんうんうん、
NBA に、うん、復帰した日本人がいるんですよ。
え？ NBA って今まで行った人田臥勇太選手だけでしょ。
うん、
ならもう復帰って田臥勇太選手が復帰しか想像できない。
まあこれは私の言い方が紛らわしいんですけども、
ほうほうほう、
要は、
うん、
あのチアの方ですね。
ああ、なるほど。
はい、平田圭さんです。
ああ、そうなんや。
はい、
K ってどんな字？恵まれる
衣ですね。
あ、K-E か。はあはあ、
そうなんです。
うん。
まあ、もともとは、オクラホマシティサンダーの、
うん、
まあ、サンダーガールというね、
うん、
まあ、チアのチームで、まあ、そこに最初入れること自体が、まあ、すごいわけですけど、まあ、その後日本に戻ってこられて、
うん、
まあ、日本の、まあ、当時はまだ B リーグなかったんで、
うん、
NBL のチームの、
うん、
そのダンスチームの、
うん、
こうディレクターとか、
うん、
まあ、そういったことをいろいろこうやられてたんですよね。例えばオールスターの、
うん、
チアリーグのいろんなチームの人たちがこう集まって一気にこうダンスをするときなんかも、その振り付けとか、
の統括マネージャーみたいなことをしてたんだ。
そういう振り付けなんかも K さんが考えたりとか、
はあ、
うん、もう本当に日本のそのツヤのディレクターというような感じで、で私が年末バスケットの誕生日イベントで直接お話ししたのは初めてだったんですけど、でその時には、
うん、
福島ファイヤーボンズの、まあ、ディレクターを、
うん、
で今年はアルビレックスだったかな、うん、まあ、そういったところのこうディレクターをやられてたんですけども、
うんうんうん、
あ、ちょっとアルビレックスは間違いかもしれませんが、
うん
うん、で、
うん、
今年、
うん、
まあ、いろんなところにこうダンスのこういわゆるクリニックみたいなのをやられてたんでしょうかね、
うんうんうんうん、
行かれた時に、
うん、
その時に小学生の子たちに、
はい、
なんで辞めちゃったのと、
はあ、
もう NBA ではやらないの、
は
あ、ってことを子供たちにこういろんな人に質問された時に、
うん、
答えられなかったらしいんですよね、
は
あ、うん、でその時に、
うん、
自分自身が子供たちに夢を与えるっていう仕事をしておきながら、
うん、
今の自分何なんだろうなってい う、それがきっかけだったらしいんですよ。
ほうほうほうほう。
で、
うん、
再びそのためにもう一度こう自分自身の方の活動も再開をして、
なるほど、ね、
まず最初のとっかかりは、
うん、
日本代表戦の暁ヴィーナスですよね、
うんうんうん、
そっちの方でもキャプテンになってましたけども、
うん、
でつい先日、うん、オクラホマシティサンダーのサンダーガールの、
うん、
そのいわゆるオーディションを受けて、
うん、
で最終選考にも残って、
うん、
でその最終選考の時のこう一人一人のこうなんていうんですか、審査ですね、
はあはあは
あ、それなんかも動画で見れるようになってたみたいですけど、
おー、そうなんだ、うんうん、
まあ、それはちょっと私見てなかったんですけどね、
うん、
まあ、今度時間あったら見てみようかと思うんですが、うん、まあ、それもちゃんと見事に通って、
うん、
復帰確定と。
素晴らしい。
そうなんですよね。いや、これ、
うん、
本当にすごいことだと思うので、
うんうんうんうん、
やっぱりブランクも3年あったっていうことなんですけどね、
うんう
ん、でいろいろ経歴なんかも調べてみたら、
うん、
結構始められたの遅かったみたいで、
うん、あ、そうなんだ。
なんかね、大学3年生ぐらいの頃だったらしいんです
けど、 そうなん、それ遅いね。
うん、で元々は千葉ロッテマリーンズのそういうチアかなんかをちょっとなんか何年かやってて、
うんうんうん、
でその後、うん、あの挑戦してみたいと思っていきなり海外に渡って、
うん、
サンダーガールに、まあ、オーディション通ってっていうことなんですけどね。
マジかよ。
ちょっとそこがこう記事なんかいろいろ見ててもちょっとショートカットされてるんで、
うん、
いやそこが本当は一番大変なんじゃんって思うんですけど、そこについてはねちょっとまだ触れてはないので私も調べてないんですが、
うんうんうんうん、へえ、今お年をいくつぐらいなんだろうね。
33って書いてありました。
33か、いやーすごいな。
だから日本のそういうね今 B リーグの各チームのチアの方でも多分あの方のこと知らない方っていらっしゃらない。そのぐらい有名だし、まあ、憧られてる方だと思うんですけどね、うんうんうん、
なるほど。でこれで一つさ、その子供たちに夢を与えるっていうところに一つまたこう子供たちやもう今トライし続けている大人たちにも希望を与えられるようなストーリーができたね。
そうですよね。
33でやり直したんだよっつって、整理したんだよっつって、
まあチアに関して言えば NBA だけではないのでね、まあ、NFL の方の方をこう日本のそのバスケの、ね、B リーグのチームのチアからそっちの方に挑戦されてる方なんかもいらっしゃるようでしたし、
いやーすごいな、このバスケ周辺事情掘るね。モン吉、ここを掘れるのはモン吉だけちゃう、ほんまに。
いや本当に実際一度お会いしてね、
うん、
短い時間です
けど話したことあるねんな、
したことある方ですから余計に注目してましたし、
も
うあくまで教える側で終わっちゃうのかなと思ったら、暁ヴィーナスで復帰したのを見た時に、これまたなんかやるのかなっていうね予感はしてたんですけど、まさか NBA に戻るとは思わなかったんで、
すごいな。え、Facebook か Twitter とか、なんか Twitter 繋がってんのかな。
まあそれは繋がってますけど、
うんうんうん、
もう完全に向こうの方で、
うん、
あの向こうでもインタビュー受けてるみたいなので、その動画なんかももう上がってますし、
なるほど。これお祝いメッセージなんか送ったりしたんですか。
まあ、Twitter では送りました。
あー素晴らしい、いいな。うーん面白いね、この方のほんますごいな、
うん、
なるほど。夢を諦めないでっていう言葉ぴったりだね。
でも K さんで何人目なんだろうな、うん、なんか今から10年ぐらい前に1回ね、
うんうん、
ウォーリアーズかなんかで1人やっぱり行ってる方いたんですよね、
うん、あそうなんだ、
はい、うん、12、3年ぐらい前かな、
すごいな。
それも何か雑誌に載ってたので私は覚えてるんですけどね、
うんうんうん、
もっとこれは有名になってほしいなっていうところではありますよね。
そうですね。で取り上げるメディアはどこですか、うん、バストラですよ。
バストラでしょ。
もうバストラみんな聞いてもらったらね、平田圭さん応援できますよ。
いやましてやね、今ねチア団っていうドラマもやってるわけですから。
そうやね、
そうなんですよ。
ノリに乗ってるね。
まあこう流行りに乗ってっていう感覚はちょっとあんま好きじゃないですけど、この際ですね、
乗っちゃいましょう、
もう一気に乗っちゃいましょう
って、乗っちゃいましょう、うん、
うん、
いやでも本当にモン吉がそうやって紹介してくれるから、
はい、
ちょっと見るようになってるもん。あとニュースとかで結構取り上げるやん B も。
あそうですか。
いや取り上げるよ、うん、取り上げると言ったら大げさかもしれへんけど結構チアの紹介とかで、はい、どこでやっててどっから来てっていうのを細かく紹介するようになった、最初より。
あ
であとチアを辞める時とかも扱いがちゃんと、
うん、
なんか辞めます、契約辞めますみたいなとかもちゃんと出るようになった、
うんうんうん、
NBA の時全然やったもん。
ああ
B になってニュースとか
上がって、私がちょっとね興味持つ始めになっ、ま、興味持つきっかけになったのが、
うん、
なんか変な話なんですけど、そのオールスターを初めてその、うん、NBL の最後から2番目ぐらいの年だったかな、
うんうんうんうん、
初めてあのオールスターを見に行った時に、
うん、
まあその各チームのチアで3人ずつ出て、
うん、
だものすごい人数になるんですけど全員でこう合わせてこう踊ってるのを見た時に、
うん、
なんか その普段のチームよりはほら練習時間が短いから、
うん、
そんなに芸の細かいダンスっていうのはなかったんですけど、
うんうん、
ただ各チームの違った意味をこう、ね、3人ずつでこう着てる人たちがバーって同じダンスを踊ってるのを見た時に、
うん、
なんかすごくこう高いエンターテインメント性っていうのをなんかちょっと感じてですね、
素晴らしい、
なんかゾクッとするものがあったんですよね、まあ、それとあとはブレックスワンなんで、
うん、
まあやっぱブレクシーですかね、やっぱそれをこう見てた時も、
うん、
やっぱりこうダンスが非常に上手だったんで、
うんうんうん、
もう不思議とこう見てしまうことがやっぱ多かったんで、やっぱこの辺のところで、
うん
うん、じゃあチェアのだけの、ね、大会があった時に見るかって言ったら分かんないですけど、
うん、
ただやっぱワンセットで出てた時に、
うん、
やっぱり両方ともちゃんと見るっていう流れに自分の中で今なってるんですよね。
なるほど。
はい、
でもやっぱモン吉はね、そのファンとして結構まだパイオニアの域ですよ。そこまでマニアみたいにチアまで見れる人ってなかなかまだ少ないけど、ここから発信していきましょうよ。で、
そうですね、
これを文化としてね、やっぱりね、こう広げていかなあかんよ本当に。
まあ割とその各チームは、
うん、
チームのブースターとそっちのチアのボードでつながりっていうのはまあできてるっぽいんですけどね、
うんうん、
全体を見るっていう意味では、
うん
うん、全然まだだと思うので、
そう
ですね、そうですね、そういったところは発信できればいいなと思いますけど、
ね、応援していきましょう、はい、うん、なるほど。そしてそして
続きましては、
うん、
まあ、これはもう皆さんご存知だと思うんですけど、
うん、
まあ、比江島、
比江島選手ね、
決まりましたね、
これもう本当にバストラがすごいとこなんですけど、
はい、
やっぱこのどっか行くんじゃないかなというところがありながらの、それをはらんだ契約でも許してくれた比江島選手を迎え入れたチームがありますね。
はい、ブレックスですよね。
で、それが実際現実になってきたわけじゃないですか。
はい、
これやっぱりね、ブレックスちょっとあれじゃない、比江島選手が交渉中なのも知ってたんじゃないの。
いや、それはそうですよね。
ねえ。
今、
うん、
確かシーズン中でもオファーすることができて、
うん、
確か、
うんうんうんうん。
でも、そのチームの人たちっていうのは、うちのチームの誰に対してどこのチームからオファーが来てるのかってことも含めて知ることができるんですよね。
なるほど。確実に知ってたよ。今もうそうなって
るから、
うん、
もうどこのチームが誰を欲しがってるかっていうのは、
うん、
もうどのチームもみんな知ってるんですよね。うちのところの誰を欲しがってるチームはどことどこだっていうのはもう分かってるんですよね。今もうそういう仕組みになってるんで。
なるほど。それは海外にも適用されるの、もちろん。
あ、海外どうなんでしょうね。
だって今回海外でしょ、比江島。
ああ、まあもちろんそうですよね。
うん。その時に比江島がオーストラリアと交渉してるってことは、ブレックス知ってたんじゃないの。
まあそうかもしれませんね。
な
んでかっていうと、もともとそのオーストラリアと今回その契約するきっかけになったのが、
うん、
ブレックスの元アシスタントコーチだった、
うん、
あの今滋賀のヘッドコーチのジョーン・デニス、
うんうんうんうん、
あの方が仲介に入ってるらしいんですよ。
ああ、なるほど。
はい、
うーん。
ってことはブレックスが知らないわけがないっていうところですよね。
そうやわ。
うん。
うんうんうんうん。なるほど。
だから元コーチってやっぱりすごく、
うん、
存在としてはどの選手にとっても大きいんじゃないかなと、うん、一度やっぱりつながりがあると、
うんうんうんうんうんうん、
でちなみにそのオーストラリア の、 あのチーム名がなかなか覚えられる、うん、ブレッツっていうのは覚えてるんですけど、
うんうんうんうん、
その前の地名が何でしたっけ、ブリ、
ね、ちょっと待ってくださいよ、
何ブレッツでしたっけ、
何ブレッツだったっけな、
あんまり、ね、日本人にはあまり馴染みのない土地の名前でしたよね。
そう、ブリスベンじゃない、
あ、ブリスベン、うん、うん、そうだ、
ブリスベンだ。ブリスベンは日本人にも馴染みがあるよ。
あるか、
うん、オーストラリアでも大きい勢力して
る、大きい方の都市ですね、そういえばね、
うんうん、
で、実際じゃあNBL っていうね、
うん、
なんか日本と同じようなあのリーグの名前なんですけど、
うん、
全部で8チームしかないみたいですね。
あ、そうなんだ。
まあ、しかというべきなのか日本が多いだけなのか分かりませんが、で、
うん、
10月から2月までの間で、
うん、
まあ、各チーム28試合、
うん、
じゃあその比江島のいるブレッツの、
うん、
去年の成績はと言いますと、
はい、お願いします。
8チーム中9勝10何敗だったかな、はい、で、
うん、
ビリ
ビリなんだ、
う
ん
う
ん、
だそうです。
なるほどなるほど。
ただね、NBL ってやっぱり、まあ、もちろんそのオーストラリア自体が世界で10位ってことで、
うん、
まあレベルが高いってことは、うん、まあ、当然想像するのは難しくないんですけども、
うんうんうん
うん、実はね、今年、今度の来年というか今年の、うん、その NBA のプレーシーズンマッチっていうのが、
うん、
そのオーストラリアのどっかのチームとも5試合も組まれてるらしいんです
よ。おー、なるほど。
だからそれ考えると、うん、NBA のね、うん、まあ、そのいわゆるプレシーズンマッチとして成り立つぐらいのレベルっていうことですから。
いや本当そうやね、うんうんうん、
そうですね、まあ、10人いるチームっていうのは相当レベルが高いと、
そういうこっちゃ
いうことになるわけで、
うんうんうんうん、
まあ、自分がビリのチームにいるってことは相手はそれより強いチームってなるわけですから、
うんうんうんうん、
まあ、要はそういうチームと対戦して、
うん
うん、そこに対してどのぐらいこう比江島選手が通用するかっていうの
を、ね、これ追っかけたい
ですよね。
ねえ、モン吉ちょっと情報収集頼むよこれ。
ああ、比江島応援ツアーとかってなんか日本から組まれないのかなっていう、
ね、いや絶対組まれるはず。
これ行く人に来ますよね多分ね。
行くよ、行く行く行く、
ね、お金持ちの人なら
多分。そう、お金と時間があれば俺絶対行きたい。
そうですよ、
ね、なんつったってさ、日本の顔ですから、エースですからね。
そうです
ね、どこまでやってくれるのか。それからこれ追っていくうちに、
はい、
オーストラリア国内でチーム動いたりね、
はい、
もうすごいことになるんじゃないかなと思うんだけど、もうちょっと上のチーム行ったり、
まあ、向こうでももうすでに、
うん、
スポーツ紙には出てるみたいですよね、
うん、うわそうなんだ。
で流れ的にもやはり、うん、この前のオーストラリア戦での活躍が大きいみたいですね、
うん、ああやっぱそうなんだね。
はい、
うんうんうんうん、
どう考えてもその流れだろうっていうのは、ね、うん、ジョン・デニスコーチのその仲介があるのは別にしても、
うんうんうんうん、
やっぱオーストラリアってなった以上はこの前のオーストラリア戦が絶対きっかけだろうっていう、
うんうんうんうん、
目の前でね。
そうやね、そこはやっぱり感じるところやね、
う
ん、
そうですよね。
うん、いやー楽しみだねこれ。
そうですね、まあ、やっぱり比江島ステップはデラベロバでもなかなか止められなかったですから。
あ、そうやね。しかも、うん、デラベロバといえばもう NBA でもディフェンス屈指のプレイヤーですよ。
そうなんですよ ね、
ディフェンスでいってるようなもんやからね。
そうですよね。
それが止められへんっていうのはすごいこうねえ、ちょっと 見つけたぞっていうところでしょうね、オーストラリアからしたら。
そうですね、
まだバレてないぞと言って、
うん
うん、
比江島で行くチームはちょうどスモールフォワード枠が空いてるとかなんとかっていうふうに書かれてますけどね、
う
ん
う
ん、
きっちりこう空いてるパズルピースにはまるような形でいってるのかな。
まあ、でも比江島はスモールフォワードじゃないですからね。
あ、そっか、
場合によっちゃ向こうでポイントガードやってもいいんじゃないかとか思ったりしますけど、
うん、ちなみにデラウェロバ選手はどこなんだろう、一番上のチーム。
ポイントガードですよね。
え、
あれ違うんですよね。
そうか、1ポジか。うん、そうやな。
うん、でもまあその辺で、あとアジア人枠っていうのがあるらしいので、
それ聞きたかって。何アジア人枠って
ね、うん、ちょっとそこだけちょっと私まだ調べてないん
ですけど。あ、調べきってない。それちょっと宿題、
はい、もうちょっと調べるの大変ですけど、まあ調べます。
と調べとってほしいな。どんなんやろな、アジア人枠っていうのがあるんだね。
そうですね、
ヨーロッパ人枠とかアメリカ枠とかもあるんやろか。
まあ多国籍ですからね、なんかいろいろ枠を設けてやってるんでしょうね。でもオーストラリアにとってアジア人枠って何のメリットがあるんだろうと思いますけどね。
いやほんまにそうやな。
もしかしちょっとそれは私も違和感いきなり感じましたけど。
あ、俺も俺も。だから何かこう新時代を先取った制度なのかな。アジア人もなかなかいいよっていう風に見られてるのかな。どうなんだろうね。だって普通に考えたら僕らね、さっきモン吉が言ったように、うん、何のメリットがあるんだろう。
あとアジア人だったら外国人枠扱いにならないなんていうのかもしれません、
うん、かもしれないな、
うんうん、それ以外にあんまメリット感じないですからね。
そうやね、そうやね。
ヤオミンとかなら別ですけど、
せやねんな。ちょっと不思議な枠だから、うん、それでちょっと宿題。
わかりました、
お願いします。ちょっと次回、はい、アジア人枠とはっていう1話を作りたいぐらい、どんなんか知りたい。
うん、そうですね、
うん、お願いします、う そしてそして
大きなネタはそのぐらいなんですけど、あとはちょっと小ネタとしてはその B3 から B2 に上がった八王子トレインズ、あの実はですね、その B2 からはなんか商標を取らなきゃいけないとかなんとかっていう話があるみたいなんですけど、なんかトレインズで商標が取れなかったらしいんですよ。
なんでだ、
なんか違った商標を取んなきゃいけないんでしょうけど、それがすでにどっかで使われてたらしい、
使われてたよな、
だから B トレインズになったらしいです。
あ、そうなんだ、でも B トレインズだったら取れるんや。
そうみたいですね。
あ、それだったらいいやん、もう、
まあ、8とあとみんなでっていうのとなんか3つぐらい意味があるらしいんですけど、それで B トレインズっていう名前に今シーズンからなったと。
なるほど。
あとはあのB3 なんかいろいろあるんですけどね、あとそのもう一個がアルファーズ、ちょっと前まで大塚商会アルファーズ、
大塚商会、
まあ、ブレックスともねつながりがあると言われてましたけど、でこれが越谷アルファーズと地名をつけましたね。
ああそうなんだ、そういう規定はあんねんな、地名プラスチーム名かなんか規定やねんな確か。
そうですね、
なるほど。
だからやっぱチームロゴなんかもそれによってちょっと変わったりするのかな。であとはその当時大学卒業するときにそこそこ注目されてる選手にもかかわらず、結局プロに行かずに実業団の方に行ってしまったと、そういう選手がここのところ、私が知ってるだけで2人ほど、B リーグ入りしてるんですよね。
あ、 B に移籍したんや。
そうです、やっぱり挑戦したくなったと。
なるほど。
それ一人はあの寺園選手っていう以前紹介した元東海大のポイントガードだった、
はい、
それが3円ですかね。
ああ、3円いったんや、すごいな、やっぱ実力あんねんな、
あとね私見たことある選手なんですけど、国士舘大学のポイントガードをですね2年前にやってた、イジュ選手っていう、本当に背もちっちゃいポイントガードの選手なんですけど、この選手もチームどこだったかな、やはり B1 だか B2 のどっかに、B2 だったかな、やっぱ入ることが決まって。
おお、なるほど、
やっぱりこう同期でちょっと準備上手いか、ディフェンスだけだったらやり合えた、ただそのぐらいの選手たちがやっぱり B1 で活躍してるのを見て、俺ももう少しやれるんじゃないかと、やっぱムズムズしてきちゃうみたいですよね。だからそういう選手がもっともっと、なんであの人、まあ、余計なお世話ですけど実業団行っちゃったんだろうなんて人が、だから多分今のオフシーズンだと 3x3 でやっぱりビーファーの選手と一緒にやったりとか、結構接触する機会がやっぱすごく増えてるんだと思うんですよね。まあ、それでお前も挑戦してみたらとか、やっぱりつながりっていうのが強いんで、
あるんやろうな、
おそらくそういう声がかかったりとか、かといっていきなりは読めないからトライアウト受けて、挑戦してみないかっていうような、まあ、そういった声もかかるんでしょうね。
そうやろな、
まあ、そういう意味では、あ、この選手プロに戻ってくるんだ、プロに戻ってくるんだっていうと変な言い方ですけどね、そんな風にこう、思うような選手がこう出てくるっていうのはこうすごくワクワクするところでもあるんですけど、
そうやね、
そうですね、特に寺園選手はもう本当に普通にトップリーグ行ってもおかしくない選手だったんで、あのね、富樫選手と同じかそれ以上に、あのループシュートがうまいんですよ。
ループシュートってどんなシュート？
ループシュートっていうか、あの、なんて言うんでしたっけ、あの富樫選手がよくやるやつです、ふわってボール上に投げる、
スクープショットとかティアドロップみたいな。
あ、そうです、ディアドロップですね。めっちゃくちゃうまいですよ。
へ
え。富樫選手よりうまいかもしれない
です。マジかよ、富樫選手うまいで。
で毎試合連発してますから。
あ、そうなんだ。
アンドあの 3x3 で1対1能力めちゃくちゃ鍛えてますんで。まあそういう1対1の能力っていうのはもう本当に B1 の選手。もうレベルをもう完全に上の方のレベルだと思うんで。
へえ、これ楽しみやな。そんなに大きくはないの、サイズは。
170ぐらいしかないですよ。
はあ、それってもうすっごいうまいんや。
いや、うまいですね。まあ、岡本飛龍とか、まあ、いろんな選手いますけど、ああいった選手と同レベルなんで。
マジか。
はい。
これは
有名ですよ、3×3 というか、サムシティでもあの人は。寺園君は。
寺園選手ね。僕、YouTube で見たことあるな。
あれもう本当見てて面白いですね。
それは B2 なんや、言ったもん。
いや、3円なんで B1 です。
ああ、3円か。B1 やな。
今、後で話した伊集君っていう選手が、
それは B2 か。
B2 だったかな。のどっか忘れちゃいましたけど。
いやー、入りました。楽しみやね。
これ多分もう1人か2人ぐらい出てくると思いますね。
うんうんうんうんうん。いいじゃないか、まあ、いいじゃないか。
うん、まあ、一方で B2 あたりで、
うん、
あの B リーグの方は引退して 3×3 の方に思いっきり入っていく選手もいるし、
うんうんうん
うん、去年までブレックスにいた落合選手も、
うん、
ブレックスの契約は終了したかと思いきや、
うん、
越谷アルファーズにまた戻りましたんで。
ああ、そうなんや。
やっぱ B3 とかだとちょっとこう、まあ変な言い方ですけど、両立しやすいのかもしれないですね。日程的なものも含めて。
うんうんうんうん、
うん、
なるほど。
あと B3 グリーだと多分自分が中心にこうなれるっていうのもあって、
うん、
もしかしたらちょっとわがままもチームに聞いてもらいやすいというか、
うんうんうんうん、
ブレックスに行った時は逆に全然試合出れない状況だったんで。
ああ、そうかそうか。
はい、まあ、そんなのもあるんじゃないかなとちょっと安易な発言ながら思います。
なるほど。
はい、であとは今度はインターハイですよね。
そうね、ちょっとインターハイね、ちょっと実は一個前に俺話してたんだけど、
はい、
ちょっと気になるのはさ、
はい、
まあアレセイヤと、アレセイヤが2位で出てるのかな、1位が東高が出てるのかな。
1位東高で2位が厚木東です。
あ、厚木東か。
はい、
でこの2校のうちやっぱ東高がはちゃめちゃ強いというのはちょっと LINE で僕の耳にたくさん入ってまして、ただ一つ前のバストラではそんなに詳しく東高の話が出てきてないのよ。
いや、意外とね、これ難しいんですよね。あの関東大会で2位にはなってたんで、
うんうん
うん、確かにちょっとここ数年の中では一番強いんじゃないかなっていう印象はあったんですよ。あとはちょっと2年前も強かったですけど、
うん
うん、インターハイでベスト16ぐらいまで確か行きましたんでね。
うんうんうん
うん、今年のチームは逆にその目玉となる選手があんまりいないというか、
うん、
要は2年前強かった時っていうのは2人もその代表クラスがいたんですよ。
うん、
うん、今年はそういうのがいないんですけど、
うん、
前なんかで話したことあるんですけど、190代が要は4人いるんですよね、日本人190代が、
うん、
日本人で190代がいるチームって、
うん、
東光学園と土浦日大と、
うん、
あと明星ぐらいなんですよ。
そんな減ったもん、吉。なんか
調べたら
昔190代ってゴロゴロおらへんかった。
そうですね、まあ、
どうなん、
まあ、そのベンチに入ってる人たちの中でですよ今回、
うんうんうんうん、
あとは要は留学生が多いから、
うん、
留学生を除いたあくまで日本人まあ、センターとは限らないか、
うん、
日本人でその190センチ以上の、
うん、
選手が登録メンバーにいるのが、
うん、
まあ、今言ったチームなんですよね。あ、
そうなんだ、うんうんうん、
はい、だからそういう意味では高さもあり、
うん、
まあ、だからバランスが多分攻守のバランスが取れてるんだとは思うんですよね。で唯一投稿だけが毎年安定して人集められてるっていう印象があるので。
ああ、そう。
やっぱ厚木東は普通の公立ではあるので、
うんうんうん
うん、やっぱりこうみんなで揃っていこうぜっていうのはなかなかちょっとやりにくいところですし、
うん、
地域的なものもあるんで。
そして学力も高いっていうことやったよね。
まあまあ高いぐらいですかね。まあ、まあ本当は東高の方が高いんですよ。
あ、そうなんだ。
はい、
ほうほうほうほう。
ただ東高の場合ただ私立なんで露骨にまあ当然推薦もあるし、
うんうんうんうん、
県で中学の時にこう上位とかオールスターに選ばれた子たちを直接引っ張ってくることができるわけですよね。
ああ、なるほど、
うん、もちろん他にも横浜清風だったりとか東海大相模とか、
うん、
まあ、もちろん他にもそうやって推薦で取れるチームもあるんでしょうけれども、
うんうんうん、
東高が一番多分その私立の中で引っ張る力を持ってる。
なるほど。
法政なんかがそういう意味ではレベル高いので、
うんうんうん、
成績でオール4以上取ってないと、
うん、
どんなにバスケ上手くても入れないとかっていうのはやっぱあるんで。
なるほど。
そういう意味でやっぱ東高もある意味本当はそういうとこも若干あるとは思うんですけど、比較的引っ張りやすいっていうところで一番こう安定して力を集めやすいんですよ、必ずベスト4には残りますからやっぱり、神奈川県の中では、
神奈川県の中でね、
絶対に、出れない年もあるとはいえ、まあ、そういうところはやはりあると思いますよね。まあ、そういうところで特に今年は、去年厚木東に随分持ってかれましたけど、それでもインターハイは出てるのか。
インターハイは出てるね、
冬は厚木東に持ってかれたけどってところですよね、
そういうことや、
だから去年インターハイに出れたメンバーも一部ね東方に残ってるっていうのもあるんでしょうし、そうですね、この選手がっていうのはちょっと私も何とも言えない部分があって、一応 YouTube とかで見たんですよ、ただもうとにかく一人一人の個人技の能力が高いとしか言いようがないですからね、みんな速いし、どっからでも打ってくるし、ディフェンスも結構上の方からマンツーマンで当たってくるしっていう、だから去年の厚木東ほどじゃないにしても、あれはちょっと極端でしたけど、結局ディフェンスも激しくできるしオフェンス能力も高いっていう、なんかチームの組織で来るっていうよりは本当に一人一人の能力がすごくて、
そうなんだ、
鉄砲玉みたいに速くてっていうのがやっぱ多くてですね、そういうのでなかなか多分的を絞れないっていうのが大きいんじゃないかなと思います。でシュート力もあるんで、
なるほどね、
だから正直3回戦あたりで報徳ともしかしたら当たるかもしれませんけど、正直別に私神奈川でも東部学園そんな好きです、本当は厚木東の方が好きなチームスタイルなんで、だから別に何の貧気もなく見た時に、正直上のポジションに関しては確率に報徳より私は上だと思ってます。
なるほど。
ただインサイトのデイビッドと、あと丸山健人君がどこまで、そういう2つ上の世代のね、人たちを相手に、
食い下がれる
か、どこまで通用するかというところが鍵なんでしょうけども、
なるほど、
統合力ではちょっと東高の方が上いってるかなって気はしますよね。八王子に負けたとはいえ結構いい試合もしてたみたいですね、関東大会でも。
いやそうなんだね、
ただもう本当にどこのチームも強いじゃないですか、やっぱり大堀も正直1回戦で負けるとは私はやっぱ思ってなくて、なんだかんだ言って2人先に抜けるって言っても、それでもスタメン2人は当然残っているし、やっぱり中学の時にもうあんだけ全中にこう出てたような人たちが散々集まってきてるんで、6番手7番手ぐらいまでは実際はスタメンになってもおかしくないメンバーたちだったわけですから、やっぱ強いですよね。福岡第一とかとやるとなったらちょっとね、2人抜けちゃうと痛いかもしれないけど、留学生がちょっといてももしかしたら勝てるかもっていうぐらいの力はあるんじゃないかなっていう、
なるほどね、
だから本当に読めないですよね。
そうやんな、もうほんまもう予想がめちゃくちゃ難しくなってるよね。
あと能代工業勝ったの嬉しいです。
ああその話はねちょっと前回のバストラでも話に上がりましたね。やっぱ小野修司監督やっぱすごいなっていう話になりましたよ。
ちょっと今年また復活ちょっとここ近年の中ではいいぞって感じっぽいですね。
能代らしいのかな。
そうですね。まあ来てる人たちはやっぱりね昔の能代のことを知っててやっぱ受けてる人が多いと思うんで、まあそういうバスケやりたくて来てるんでしょうからね。楽しみですけど。
せーねー。
であと厚木東はちょっとね残念ながら山形の羽黒に負けてしまったようで。
ああそっか。山形羽黒か。
去年のねその、東野君みたいな大エースというほどの選手は注目されてる選手はいないかもしれないですけど、バスケスタイルはもう去年と本当全く同じっていうぐらい。
そうなんだ。
まあ、毎年やっぱり全員ディフェンス上から当たってオールコートで、でも空いたら打つ。走る走る。
すごかったもんな去年も。
そうです。
シャンシャンにシュートのリリースも速いしさ、速攻走るし、ね、ディフェンスいいしみたいな。
毎年みんなそのバスケを見て憧れて入ってくるから毎年同じバスケになるんですよね、能代と同じように。
なるほどなるほど、
うん、でね女子、
うん、
私がもう再三お話ししてるアルセイヤの女子、まあその宮ゆりな選手っていうセンターの子ね、まあ初戦がとにかく岐阜城なんでね、まあ運が悪いなと思ってはいましたけれども、でもねちょっとだけ私もインハイテレビでこう見てたんですよね、まあ、スコアなんかもあんまりよく見えないしなんか非常に見づらかったんですけど、まあ、でもねやっぱり岐阜城の、留学生センターに普通に立ち向かってってましたからね、点差的にも15点差ぐらいだったと思うので、負けた試合スコア見てると、ちゃんとゲームになってたっていうところもありましたし、
15点ぐらいか、
確かそんなもんだったと思うんですよね、20点ぐらい開いちゃったかな、でも確かそのぐらいの16、17点ぐらいの差だったとは思うので、最終スコアは、まあ岐阜城といったらね、やっぱり優勝候補のチームですから、
てっぺん行くかっていうチームやからね、
まあ、結構頑張ったんじゃないかなと思いますし、またウィンターカップに期待ですね。
そうやな、
ちょっとねクローズアップされてほしかったんですけどね、
いやクローズアップするとしたらバストラちゃいますか。
そうですね、
バストラはより詳しくやっぱり話して、
月末には全試合の様子が絶対乗るじゃないですか、そこに必ず負けたチームの1回戦でも負けたチームで奮闘した選手っていうのは必ずちっちゃい写真でポチってこう乗るんで、多分そこには間違いなく宮選手が乗ると思いますけど、
なるほど、
なんかこう岐阜所のセンター何々に果敢に立ち向かっていく何選手みたいな感じで、
ありそうやね、
多分そんな感じで乗るのは多分やっぱ宮選手だと思うんですね。
なるほど、
もう本当に調子ですから、ちょっとしつこいぐらい、
いやいやいやいやいや、なるほど、
そんな感じですね。
ありがとうございます。
はい、
今日はこんなとこ。
そうですか
ねそうですかね、たまにはいいんじゃない、モン吉と騎士は1時間20分が当たり前になってるところですけど今日はね37分8秒9秒10秒というところでございますけれども、
はい、
連投なんでちょうど気持ちいい感じで聞いていただけるんじゃないかななんて僕は思ってるんですが、
そうです ね
リスナーの皆さん、
私が伝えたかったのは特に最初の2つなんで、
そう
特に伝えたかったので、もうそれ話したらもう私は今日は十分です。
あー、なるほど、ありがとうございます。そして明日からはモン吉は連投に参加できそう。
どうだろうな、
まあ参加できた参加してよ、
まあこういう時間でよければ参加できますけど、
なるほどね、
その前ので結構ね出ちゃってるんで、私は私で実は他のネタでもちょこちょこ多分出てくると思うので、こういうところでちょっと言いつつ、
あれ大丈夫モン吉なんか南極にいるみたいになってるけど、
そうですか、
バタバタバタバタって風の、
あら
今はすごい止まったけど大丈夫、今すごいクリアです、大丈夫です。
とにかくただでさえレンタルお腹いっぱいのところに私がとどめを刺すという形で
そうやね、
ちょっと聞ききれねえんだけどこんなにまあそんな状況にこうとどめを刺したいなと思っております。
なるほどなるほど、
はい、
さてさて皆さんも298回目のバスケットオークラジオを楽しんでいただけましたでしょうか。本日お送りしましたのは岸と
モン吉でした。
See you next time. バイバイ
バイバイ。